親父の背中。
会社の代表として事業を発展させ、地域貢献をして、先輩を敬い、後輩に慕われ、仲間を作り、社会からその実績を認められた一人の男を皆はこう呼ぶ、親父。金子正男はどこにでもいる父親であり、夫でもあり、孫を持つおじいちゃんでもある。泣いたり笑ったり、怒ったり悲しんだり、人生の経験を親父の目線で語ってほしい。親父の背中、始まります。この番組はカインズ株式会社の提供でお送りします。おはよう親父。
はい、おはよう。
まあ、9月になりましたけれども、うん、また気を改めてよろしくお願いいたします、
うん、そう
だね、うん、さあ、暑い8月に、うん、ちょうど昭和47年、また高砂に移ったのが昭和42年ですけども、株式会社になって、うん、で親父のお父さんを病床でありながら会長に据えたと、うん、でもそのお父さんが47年10月の8日にお亡くなりになった、うん、で前回の放送で親父泣いたって聞いたと思うんだけど、その続きをいきたいと思いますが、うん、親父どう、お父さんの死に目には
会えなかったけどね、
うん
うん、出かけてて会えなかった、
うん
うん、ただ他の兄弟たちはもうみんなね、うん、病院に駆けつけて、
はいはいはい、
で見とったから、
そうだね、それ
まあまあ有志とするべきだよね、
うん、まあ、前回の放送で言ってたけど、うんうんうん、さてここから代表、まあ、取締役会長だったお父さんが亡くなった、うんうんうんうん、親父はこれからこの会社をどうしていこうとかって、その時に何か思った、
うん、あのね、親父が取締役、代表取締役会長から消えたよね、
うん、はい、
ちょっと代表取締役社長
うん、
1名、
うん、
で今の現会長が専務、はい、そしてまあクリアムで、母親を、
うん、
まあ実は監査役に立ち上げたのね、
うんうん、
で、おばあちゃんに、うん、話をしたのは、うん、おばあちゃんにもちゃんと給料報酬を出す、
お父さんのつまり奥さんだよね、
はい、うんうん、ね、おふくろに、
うん、
でおばあちゃん、お金は貯めといても全然腐ることないから、
うん、
おばあちゃんに一回いっぱいお小遣いやるから、
うん、
孫はそうしないと寄ってこないから、
うん、
孫はみんなおばあちゃんのとこ来ればお小遣いもらえると思って寄ってくるから、
うん、
もうおばあちゃんそれでもって嫁とかそういうものにお金使えばいいよねということで、うん、おばあちゃんを関西区にしたのね、
うん、
で会社の方は、うん、私と専務、うん、金吾会長とで、うん、切り盛りしていこう、
うん、
まあ、その時にはもう社員が2名ぐらい、
うん、
2名だったな、まあ一緒に入って、
うんうん、
我々と仕事をこうやっててくれたから、
うん、
あ、多少なりとも生産高は上がってきたんだけども、
うんうん、
まあこの辺からすごくその会社
うんうん、
の運営についてね、
うん、
大きく変革をしてったね。
ああ、
うん、
まあ1回目その高砂に工場を建設して、うん、その後に昭和46年株式会社にしてっていう、そこの動きよりもさらに、うん、あのお父様が亡くなってからの親父の新しい一歩がまたスタートするっていうことだったんだね。
そうだね、うん、なぜかというと、うん、親父は木箱、
うん、木箱、うん、
以外はやらないっていう、
うん
う
ん
う
ん、
どっちかというとそういう主義、
うん、
と親父の顔色見ながらか、うんうん、まあやった、
うん、
だけど一応ね、それでも高砂を、浅草から高砂に離れたから、
はいはい、
何でも好きなことできたよってこう、
ね、親もね離れたんだもんね、親ともね、
この辺がね、
うん、
まあ親父とのまあ一応格闘がうん、あったんだけども、
うん、
まあ親父も分かってた、
うん、分
かってたけど、そこは固い親父だから、
うん、
まあ言ってみたいくなった
ん、うんうんうん、
で今度は親父がいないんだから自分たちが責任を持って会社を運営していかなきゃいけないっていう覚 覚悟はそこでできましたよね。
う
ん、覚悟はできたんだ。
親父この時いくつ？
31。
若者よ。うん、31歳で自分の母親にお金を持ってたら孫が寄ってくるとか、うん、そんな感覚話せますか？やっぱり年を重ねてくると、うん、こう若い人たちがこう、うん、笑ったりするっていうか、うん、親父うるさいとかって言うけど、うん、そうなるには、うん、そういういろんな人生を歩んできたからだよね。
これね、どこでそういう考えになったかなっていうのはね、自分なりに今振り返って、
うん、
この年になると振り返ることが、まあうん、大好きだしね、
うん、
だから振り返ることしかまた、うん、ないかもしれないんだけども、
はい、
なぜそういう考えになったかなって、誰に教えられたのかなって思うのよ、
うん、
で母親父親とか母親をすごくこう大切に思ったことは事実じゃないですか、
うん、
誰にも教えてもらったって、
うん、
いつの間にかそういう人間的な感性が芽生えてたのかな、うんうんって思うのね、
うん、そうなの。ずっとこれを聞いてくれてた人は分かると思います。またね過去の放送も聞けたりしますので聞いていただければ分かるけど、やっぱり親父はお父さんを見、お母さんを見て、それがこう鏡になって育ってきたってことだよね。
うんだろうね、うん、
さあそれでは、ここのバージョンはこの後も続いていきますので、また来週お目にかかりたいと思います。親父よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
しい中、仕事の意味と人生のあり方を教えられた。かけがえのない大切な人たちと出会うことができました。結婚して子供も生まれたけれど、妻に甘えて帰り見ることもなかった。勝手気ままのただただ仕事中心、そんな生活送ることができました。女房子供に恵まれて、社員のみんなに恵まれて、様の精神と感謝の気持ちを心に刻み込んで、明るく楽しい私らしい人生をゴール目指して歩きたいと思います。おかげさまで、ルルルルルルルルルルル、おかげさまで、ルルルルルルルルルルル、おかげさまで、60年の人生おかげさまで迎えることができました。